こんな日はこたつでみかんとボードゲームだよね。一緒にボードゲームしよう。オラバだ。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私モミ、そして
テクラミです。
ラスマスです。
ルーシーです。
イエーイ、イエーイ。はい、ということで今回は第607夜、そして、はい、2025年最後のホラボドとなります。
え、わー、最後最後
最後ですよ。
終わってる、今年。
もうね、今のこのタイミングではもう年の暮れオブ暮れ、
暮れオブ暮れ、
リスナーもね多分ね聞いてないですね。ここにいる3人に、はい、まあ、ちょっと残念なお知らせなんですけど、あの年末年始スペシャル、うん、まあ、これスペシャルとか言ってますけど、うん、再生回数はすこぶる低いです。
あれ、
これなんでかっていうと、みんなね年末年始は忙しいんだ。
それはね、うん、もう死も走るとか言って死はするから、
だからまあ3000回から5000回ぐらいしか再生はないですけど、
すごいじゃないですか。
いや、そう、いや、そうなんです。ありがたいことにね、他のが多いんですけれど、まあそれでもね比較的まあ少なめということで、逆に何言ってもいいわけですよ。
おお、いいの。
そうです、もう
変なこと
チンチンの話しても大丈夫。懐かしい、それ日清のカップヌードルのね、カレーヌードルのチチチチチ、
懐かしい、
これおじさんおばさんしか伝わらないですけど、
知らないっすね。
まあそんなこんな最近どうですかのコーナーからですが、
はい、
はい、最近何かありました？年の暮れに。
はい、
お、
最近ですね、
うん、
チャット GPT の新しいのが出まして。
え、あれに新しいとか古いとかあるの？
あ、そうです、ちゃんとバージョンがあって
日々更新されてるって思ってました。
なんですけれども、
うん、
チャット GPT とこうライバル関係にある、
あ、
ジェミニっていうの、
あ、ありますね、
はい、まあ、
ジェミニなのか、ね、ジェミナイなのかですごいなんか揉めるんですけど、
う
ん、
ジェミニでしょうね、
はい、
う
ん
う
ん、もう最近あればっかり使ってるんですよ、仕事で。
え、仕事で？いやいや、君畑仕事やろ？
あ、まあ農業もやってるんですけど、うん、私実はパソコンの仕事もしてまして。
あー、なんかあれらしいじゃないですか。おじいさんおばあさんを集めて、で、パソコン教室と称しては、全員からとんでもない金額を巻き上げている。
悪いやつ。
よく聞くやつ。
これからは AI だって、
はい、
全部 AI に考えさせて、
はい、
金だけ巻き上げるっていうのをまあやってないんですけど。
あー、な、これは、あー。
いや、基本的にはプログラミングとかをやってるんですけれども、
うんうん、
もう今自分でやることがほとんどなくて。
なるほど。
全部やってくれるんですよ。
そうですね。
で、しかもなんか最近 AI のゲームもやたら出てて、
うんうん、
なんかこの間遊ばせてもらったゲームも、
うん、
なんかこれ AI が全部作ってるらしいみたいな。
あー、まあそうですね。今ゲームマーケットの新作でも、その AI にテーマとかコンセプトだけ伝えて、でゲームアイデアとか中の仕様みたいなのは AI が考えて、それを形にするみたいなのが、まあ結構ね、出てきてますね。
もうね、人間いらないっす。
おー、出た。
あ、でもそれに関してね、ちょっとね、AI の開発者と AI 自身も言ってるんですけれども、あの、人間の自主性を失われると AI は困ると。
なるほど。
まああのね、ハレーションと言って AI は嘘をついてしまうんですよ。
うんうん、
天然でね。
うん、
例えば、モミさんの乳首が1メートルあるぞっていうことを信じてしまって AI で、モミさんの乳首は長さはどのぐらいですかって聞いたら、モミさんの乳首は1メートルです。
なんでそんな嘘なの？
言っちゃうんですよ。
誰が教えたの？うん、
でも、それは人間が考えて、もみさんの乳首が1メートルあるわけないっていうふうに自主性を持って考えないと、
うんうん、
もみさんの乳首が1メートルってことを世界中に発信してないわけ
です
よ。
いや、でもね、エビデンスとして、うちのおかんのおっぱいが1メートルぐらい下に垂れてます。
あるか、あるか、
そうなんですよ。志村けんのネタぐらいブルーンって垂れてて、T シャツの下から出てたんですよね、
これ。いや
これは肩にかつくや
ん。だからそういう意味では、もみさんのもあるかもしれない。
あ、これはハルシネーションじゃないってことですか？
で、わかんなくなっていくんだよね。
AI の話じゃなかったっけな。
そんなこと言い出したらね、ターミネーターみたいな世界になってしまうということですけれども。
いや、そうですよ。だって、ハルシネーション以外にも、ディスプションっていうものがあるんですけど。
もうその話やめますか。
あ、なんで？こっからが重いとこやのに。
無駄に長いんでね。
重いとこやのに。
まあまあそういったね、AI の進歩が、まあ、著しくあったっていうのは2025年でしたね。まあそれがボードゲームにも活用されているということですからね。
はい。
はい。また来年も期待されますが、 まあ、そんなテクノな話しながらも私はですね、アナログな話していいですか？
はい。
まあ、最近ですね、奥さんのためにですね、クリスマスプレゼントを買おうと思いまして、
はいはい、
で、そのプレゼントを、じゃあ、買いに行こうってなった時に、
うん、
ジェリカフェのね、
ジェリカフェ
店長の野津くんを誘ったわけですよ。
うんうんうん、
吉祥寺店店長でありながらね、
うん、
吉祥寺にお住まいがあるんで、もうとにかくホームグラウンドやから、
あ、
吉祥寺に行ってプレゼント買おうかなと思ったら、
うんうん、
そしたらね、そこにね、またさらにジェリカフェ店長の千奈さんと、
うん、
あとテンビリオンポイントの比嘉さんも合流しまして、
はい、
ほぼ40近いおじさんたち4人でただただ吉祥寺を闊歩してあれがいいんじゃないか、これがおしゃれじゃないか、これが可愛いなとか、
キャッキャしてたわけです
ね。めちゃキャッキャしてましたね。
吉祥寺なんかめちゃめちゃ可愛いものを売って
る。いや、そうですよ。
いっぱいあるのに、おじさんが、ね、
この時期だから、やっぱカップルとか、うんうん、あとプレゼント求めて歩いてる人たち結構いらっしゃるんで、
うん、
まあそんな中私たちもね、うーって言いながら歩き続けましたね。
うなり声。
なんで奥声だった。
しまいに寄ったアパレルショップで、これ、野津さん似合うんちゃうみたいな。これ、野津さん似合うんちゃうみたいな。もう
カップルや。
そうや、うん。思い人関係ない。自分たちで合わせだし
てる、ね、楽しんでる、楽しんでる。
そうですね、デートですね、これは。
で、それが終わった後は、カフェでね、茶を芝いてね、うん、もう恋愛話ですよ、恋愛話。
すごい。
わ
ぁ。はい。
まあ、
近況報告もらいましたね。
わ
ぁ、ね。またそれがね、来年花結ぶのか、どうなのか。
いいですね。
ドキドキしますね。
ドキドキする。
という、まあそういったお店の中のね、恋愛話というのは、やっぱホラボドやってるからこそ聞ける話でした。
ああ、いいですね。
はい。ということで、
はい、
まあこの時間までうだうだ喋って、
はい、
なんかほとんどカットしたような気もしますけれども、今回はですね、
はい、
メインは、
はい、
毎年恒例のホラボド年間大賞2025発表スペシャルでございます。2025年に紹介した作品の中で最もおすすめの作品ホラボド大賞を決めようという年の暮れにうってつけの企画となっております、
はい、
ちなみに昨年の大賞作品は何だったでしょうか？え、木村の記憶はどうなってるの？
昨日のことのように覚えていないって。
ボードゲームが
マーチャントエクスプローラー。
おー、惜しい。ザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーですね。
あー、言えなかった。
そして映像作品が、エイリアン・ロムルスでございました。
あったあったあった、思い出した。
もう今年はどうなるのか。
うん。
もう私はもう、ドキドキしますよ。
プレゼンで。
プレゼン次第となっております。でですね、ここからボードゲーム部門ということで、ノミネートをね、発表するっていうのが例年だったんですけれども、
はい、
もうこれね、今回からやめました。もうこの作品を羅列して言っていくだけで結構時間かかるんで、しかもあれ噛むたびに撮り直しですからね。編集して綺麗にしてるけど。で、そこはまあオミットしまして、せっかくなんでね、いくつ遊んだかだけねお伝えしようかなというところなんですが、まあもみさんはですね、
うん、
今年遊んだボードゲームはおよそ110点。
110点、
はい、これはもうゲームマーケットの販布品も含めているので、
うんうん、
まあまあおおよそは110かなというところですね。もうめちゃめちゃ遊びましたね。
すごい、
うん、はい、なかなか国内でもそんなにないと思いますよ、
うんうん、
結構それだけ出てるってことですもんね。
うん、出し買ってるっていうことね。
すごいね。
で、ここからは私たち4人それぞれが大賞にふさわしいと思うものをね、
うん、
紹介していくんですが、
はい、
それぞれ詳細に説明しますと番組が必要以上に長くなってしまうので、プレゼンは5分を目安としまして、サクッと紹介していきましょう。ではまずは、
はい、
これはノスモスさんからいきましょう。
私から。
はい、
ちょっと待ってね、ドキドキ。
ノスモスさんの今年一番のボードゲームは何ですか？
ノスモスの一押しはこれ、ババーン、オリーバ。
あ、オリーバや。
オリーバ、うん、
オリーブの実を精油するフレーバーのゲームです。
あ、ほう。
で、デッキビルディングっていうんですかね。
うんうん。
カードをうまく構築して、
うん、
資源を得たりとかするゲームなんですけれども、
はい。
これはなんといっても、かわいい。
ああ。
かわいい。
まあ、私はかわいい。アートワークはかわいいのが大好きなんですけども、
うんうん、
シンプルな絵柄でいて、
うん、
やっぱりちょっと考えどころもいっぱいあって。
おー、ゲームとしてね。
で、私はやっぱりね、中量級が好きなんですよね。
うん、
で、人数も1から4人、
うんうん、
で、40分ゲームっていうのもすごい
ああ、なるほどね。手頃だと、
うん。そうそうそう。
まあでもこのゲームシステムが結構特徴的で、うんうんうん、こう、2枚カードを置くだけなんですよね、手番はね。
そうですね。
しかも1枚公開して、うんうん、で、それ発動するっていうことですけど。
そうですね。何を出すか、それぞれのカードがバッティングしてるかとかしてないかっていうのをよく見て出さないと、うん、後からもらえる資源が多かったり少なかったりするんですね。
あ、そう。これバッティングすると、うん、他のプレイヤーのカード枚数分、アクションがその回数分発生するんですよ、
うんうんうん、
だからただただオリーブが1個もらえるよっていうカードを発動したものの、うん、他のプレイヤーもそのカード同じカードを出してればじゃあ3人とかプレイば計4個もらえるわけですよオリーブが、うんうんうん、もう一気に強くなる逆に言えば被ってなければ弱くなってしまうんでそこをどれだけ読むかっていうところがポイントですね
そうですねでオリーブを生成するってことで、うん、まず収穫カードっていうのがオリーブを得る、うん、で圧搾カードっていうのがオリーブのコマを1個もらえる、うんで、供給カードっていう、その、オリーブを生成して販売するとこまでの一貫のものづくりみたいなのが、すごい私的には楽しい。
ああ、なるほどね。うん、ああ、わかりますよ。だから、ちゃんとこのオリーブ作りっていうのに則って、その中で世界観を堪能できるって意味でも、
そうです、
ね。ノースモスさんが大好き。
私が好きで、うん、で、それでいて、なんていうんですかね、国カードみたいなのが出てきて、うん、それによって価格がちょっと変動したりとかして。
そう、案外リアルなんですよ。
そうそうそう。案外すごいね、考えどころも多いけども、システムはすごくシンプルで、うん、ちょうどいい。
で、箱のサイズもね、小さめなんで、うん、まあ、持ち運びもしやすいですし、
そう、この箱
で、初心者にもね、こんだけ可愛いと、うん、まあ、やってみたいって言わせしめるんですが、
はい、
これはね、案外と癖は強い。なぜなら、この作者、カフェやラタでおなじみのコスタ&ローラなんですよ。
うん、うん。
うん、まあ、ラタもね、なかなか癖者でしたから、まあ、そういった意味では、まあ、インスタね、ちょっとね、ゆっくり、丁寧めにやって、で、遊べば、まあ、あっという間にね、1ラウンドぐらい終われば、もうすぐ、ルールは把握できるんで、うん、まあ、そういった流れでやってみるのはいいのかなってところですね。これ現在ホヌゲームズのオンラインストアで購入可能でございますから、
はい、
ぜひ購入いただけたらなというところでした、
はい、
ありがとうございました。
はい、では続いてこれはチュパミさんいってみましょう。チュパミさんの2025年の一番のゲーム。
おい、
あ、ちょっと、いや、喉からからやん。どうした？
そうです。
え、アリ飼ってんの口の中に。
あ、違います、タンを飼ってます。
やめてください、気持ち悪い。やめてください、気持ち悪い。
はい、いきまーす、はい。今回私が推したいゲームはですね、セティ、
あ、
地球外知的生命体探査です。
あれ、はい、宇宙人がいたいな。
ガリガリですね。地球外知的生命体探査ということで SETI
セティと呼びます。
これはもう今年を代表とするゲームじゃないですか。
いや、そうですよ。私的にはテラフォーミングマーズに匹敵する面白さだと思っております。
うん、おお、なるほど。
まあ、まずこちらプレイ時間が1人かける40分で、うん、プレイ人数が1人から4人です。
ええ。
で、箱めちゃくちゃでかいです。重たいです。
中身ぎっしりですからね。
そうですね。プレイヤーは地球外知的生命体 ETI を探す国際機関。
うん。
の責任者です、
うんうんうん、
で、限られたリソースをうまく利用し探査機を打ち上げ惑星を探査し、うん、星々の信号に耳を傾け宇宙生物学を発展させていきましょうっていう。
おー、
これあの、ね、SF じゃないんですよまず、
うん、
で、宇宙開発機構の責任者となってるのは、うん、もうあの本物の人間という設定です。惑星に関しても本物の惑星なんですね。だから SF のなんかよくわからない単語とか出てくるわけではないというところが、
あー、なるほどね。ネメシス的なね、専門用語が、まあ、このゲームオリジナルのものが出るとかではなく、
そう、そこもちょっと推しポイントでは
ございます。あー、確かにね、遊びやすいですよね、そういう意
味で、ね、そうなんです、うん、実際のセティ研究、天文学、宇宙探査をベースにしているのが特徴なんですよ。
で、ゲームジャンルは何ですか。
はい、ゲームジャンルはですね、ワーカープレスメントとエンジンビルド要素がございます。
なるほど、まあまあそうですね、ハンドマネジメントありきの探索ゲームですよね。
そうです
ね。で、これエリアマジョリティとか、
はい、
バーストとかセットコレクションとかパターンビルドなんで、もういろんな要素が入ってますから、
ね、そうなんです。で、しかもね、もうまた千枚もうあの、このプレイスメントする場所も千枚
プレイスメントする場所プレイスメントする場所。
そう、で、プレイヤーはまあ、研究者を配置して探査機の打ち上げ、惑星周回軌道への投入、そして惑星や衛星への着陸、近隣の恒星の調査、データの解析、技術の研究、カードのプレイ、ラウンドパスの8つのアクションができる。
いやー、熱いですよ、こういうの好きな人は
大好き。
うん。で、またメインボードがね、宇宙をね表していて、
そう、ぐるぐる回るような感じでね、なんかあの丸い円盤で、しかもそのプレイスメントできる場所のポイントとかが、ぐるぐる回ることによってまた変わってくるんですよね。
わかりづら。だから、ボードが、モジュラーになってて、
そうです。
あの、中心からね、回転できるようになってるんですよね。
あ、そう、
モジュラー。そこに磁気を置いておくと、自動的にね、回っていくから、それを計算してまたどの惑星に近道するか、みたいな。で、いざその惑星探査しているとですね、まあ、ゲーム中盤あたり出てきますのが、地球外生命体2種類。
そうなんですよ。
これがまたね、熱い。ただただ出てきてね、終わりじゃなくて、それによってですね、まあ、ルールが追加されるわけですよ。
そうなんです。で、それによってまたまた戦略が変わっていくというのもまた醍醐味でございますね、ほんまに。
まあ、すこぶるね、王道感はあるシステムなんですが、もう思いつく要素を全部ね、入れて、そしてまとめましたよと。
この重さとかもね、またね、いいですよね。
で、私はね、特筆すべきは、やっぱバランスかなって思いましたね。まあ、この作者、ガリレオ・ガリレイ、まあ、この前出た日本語版とか遊んだ方も多いと思うんですけど、そっちはね、ちょっとね、バランス悪かったんですよ、ゲームがね。ですけど、セティは、それがもう、絶妙なんですね。これはもう、チェコゲームエディションのデベロップによる手腕ですわ。
ありがとうございます。
完璧。だから、まだ遊んでない方、セティはね、もう2025年を代表とする、まあ、いくつかのね、賞も取りましたからね、海外で。
ぜひね、遊んでみて体験は、一回はしてほしいゲームでございますね。
はい。で、現在はですね、プレミアがついて、2万円以上になって、
えらいどうしよう、再販は
が、26年発売予定のセティ拡張日本語版という話もあるので、その時におそらくまあ基本セットも買えるようになるんではないかと。
おー。
まあ、そう噂されておりますね。というマチュパミさんのね、セティでございました。
ありがとうございます。
はい、続きましては、ルーシーさんいかが
か、はい。私が一番に押すのはこちら、ドン、クランクカタコンベ。
あー、なるほど。クランク来たか。
はい。まあ、もともとは、まあ、これ、何になるんですか？
ない、どういうこと？ボードゲーム、ボードゲーム。
ボードゲームなんですけど、リメイクじゃなくて何て言うんでしたっけ？
あー、なるほどね。はい。独立拡張ですね。
独立拡張になるんですね。
はい。クランクっていうゲーム、これ2016年に発売されて、ホラボードでもね、まあ、紹介させてもらったものですけど、はい、あの作品がなんと、9年の時を超えて、こうやって独立拡張として出たのがカタコンベなんですよ。カタコンベってどういう意味か知ってます？
カタコンベ。
うん。これ地下墓地のことなんですね。
そうなんだ。
だから今回のクランクカタコンベは地下墓地に入って冒険しましょうねと、はい、そこにドラゴンが出てきますけど危ないねと、足音を立てちゃいけませんよっつって、まあ、そういうゲームですわ。
あ、はい、あでもクランクって足音ってことですよね。
そうですよ。
もともとのベースの、まあ、クランクというゲーム自体も、私大好きで、
はい、
かなり思い出深いゲームなんですね、
うんうん、
でまあ内容としても基本のベースはデッキビルド、
うん、
同じカードが配られて、
うん、
で場にあるカードを購入しながら手元をどんどんどんと、
うんうん、
おデッキをパワーアップさせていって、それで行いたいのが、
うん、
ダンジョンの中に潜っていくアイテムを取って家まで帰りましょうと。
なるほどね。
家に帰る前に、いや音を立てすぎると地下墓地にいるドラゴンが目覚めて、
うん、
そのドラゴンに殺されちゃうんで、静かに行きたいけどでも音は絶対に立てちゃうし、一緒に行く人も音立てて、
まあそうなんですよね、
何するんだっていうゲーム。
クランクのね、特徴としてですね、まあ他のゲームにないのが、この自分の持ってるデッキのカードっていうのは絶対に発動しなくてはいけないっていうところがポイントなんで、まあ山引きした時に自分のところに来たその都合の悪いカードも必ず発動すると。でそれがまあ大概は足音が鳴ってしまってドラゴンが目覚めてしまうよ、それを見越して果たしてどこに行きましょうかね、どうやってかわしましょうかねっていうところがポイントになるんですけど、
はい、
このカタコンベはですね、通常のクランクと違ってモジュラーになったわけですよね。固定式じゃなくなったんですよ、迷宮自体が。で、それによって何が発生してるか、運ゲーになったんですよ。このね、運ゲーになると、私あんま好きじゃないって方もいらっしゃるかもしれないですけど、これがね、カタコンベはそこがまたね、いいところで、先が見えないドキドキとかワクワクっていうのが何倍にも増したんですよ、クランクよりも。
だから元々のクランクがすごい面白かったにもかかわらず、なぜカタコンベがここでまた出てくるかっていうと、まさにそこなんですよね。
うん。
前のクランク以上にみんなでギャーギャー遊べるっていう。
そう、めっちゃうるさいからね、これ遊んでる人。
そうなんだ。
うわーって死ねーってか言って。で、それももう本当にね、引き運に偏ってるんでね。この自分の運っていうのを、果たしてどれだけカードと自身のリスク管理によって回避できるんか。これがね、よりシビアになったわけですね。という点では、まあ、さらに怖いゲームになったなって。で、リプレイ性も上がってるわけですよ。
はい、
まあ、やっぱね、ノーマルクランクってね、ボードが固定なんで、もう一回遊んでしまうと当分やらなくていいかなってなっちゃってたのがね、弱点だったんですが、 っとこの肩コンベア何回やっても盛り上がる。しかもまたあれですよ、拡張が出るんですよ、肩コンベにも使える、再販になったんで、そちらも購入いただければね、また遊べてより深みを堪能できるわけですけど、これ残念ながら、現在品切れ中です。
そうなんだ、出ないのかな。
これもう出るたびに一瞬なんですよ。
そんな。
これアークライトがゲームマンの時のブースで再販した時も朝から長蛇の列で、あっという間に完売しましたからね。
すごい人気ある。
人気ですね。まあやっぱほらやった人がね、あ僕も欲しいって思っちゃうタイプのゲームだから、みんなまあ誰かさんってやったからもういいかなじゃないんですね。どんどん伝播していって買っていくっていういいゲームですよね。はい、ということです。どんどんと行きましょう。はい、まあ、最後私ですね。もみさんが推す2025年一番はこちらです。サルトフィヨルド。サルトフィヨルドでしょう。ちょっとね、アンティークとも悩んだし、他にもいくつもね、推したいゲームあったんですけど、まあ、やっぱ抗えなかったね。
箱の青さに？
いや、箱の色じゃない。まあまあ、自分のカラーがね、青だから、そういうことじゃなくて、これね、2018年のホラボド年間大賞になったサンタマリアのリメイクなわけですよ。
はい。
で、サンタマリアなんか未だに遊びますから、それでそれがね、リメイクされたものをやっぱここで紹介しないわけにはいかないということで、作者はモミさんが最も敬愛するクリスチャン・アムンセン・オストビーですね。
オストビー。
オストビーらしさがふんざんに盛り込まれたこのダイナミックなゲーム性、そして、リメイクによってですね、その雑味があった部分がキュッとね、まとまって、これでサンタマリア完成だなと。そうですね。で、まあ、システムとしては、ダイススライドアクションですわ。はい、もうダイススライドアクションって呼んでるの私だけなんですけれども、まあ、そのね、転がしたサイコロ、まあ、その出目によって、まあ、自分のね、ボードの上をスライドして、そのスライドした部分にあるアクションが発動していくよと。で、このゲームの場合は、さらにテトリス状のタイルがあって、それを購入してね、自分のボードにこう置いていくんですよ。パズルするんですよ。するとですね、そこに描かれたアクションがまたスライドするときに使えるようになるんで、もう前半から後半にかけて、どんどん自分でやれることが増えていって、頭からもう煙じゃなくて汁みたいなの飛び出しますね。ちょっとなりますよ。
もみさん、
強いな。めちゃめちゃ頭使う。でですね、まあ、正直、サンタマリアっていうのは、勝ち筋がね、一本化しがちだったんですね。
わかる
まあ、結局、おじさんアクションが一番強いやんけ、みたいなところで、みんなでそこに点数取りに行くみたいな。まあまあ、それの厚さもあったんですけど、今作ではですね、様々な戦略が取れるようになったんで、何でもできちゃうぞ。何でもできちゃう。だから、これネガティブな点にも繋がるんですけど、一回でね、やりたいことやりきれちゃうんですね。
お
ー。だからそういうプレイングが好きな人はもう完璧。何も残さずうまくいったぞっていう、この実感を、それで勝った日にはよっしゃってなるんですけど、まあ、逆に言うと、まあ、じゃあ2回目3回目やるってなった時も結局、まあ、やりたいことやりきれちゃうんで、まあ、次はこうしようかなみたいなところに繋がらないっていうのはまあ弱点かなとは思いますね。といった意味では、まあ、サンタマリアの、まあ、そういった雑味も良かったし、今回のサルトフィヨルドの、まあ、完成されたゲーム性深みっていうところもポイントだしっていう、まあ、やっぱオストビーっていうのは素晴らしいですね。で、もう一個ね、まあ、私が悲しんでるところはですね、テーマっすね。
テーマ。
今のやっぱほら、ね、この世の中、あまり、できないと、ポリコレによって封じられてしまっていますよ。その黒い大札買っちゃダメとかいろいろあるじゃないですか、うん。で、サンタマリアっていうのは、そのアメリカ大陸に到着したヨーロッパの人たちが、ネイティブアメリカンをメッタメタにしつつ、自分の陣地を広げるっていうテーマだったんで、まあ今の時代だったらそれダメだということで、まさかのそのノルウェーの漁村を反映させていくっていうテーマに変わったわけですよ。なんたる。なんたる歴史性のないものになっちゃって、まあ、それは個人的には悲しいなって思うんですけど、まあまあまあ、いろんな人が遊べるようになったねと。ということで、まあ今年随一の、まあ、完成度を誇るボードゲーム、それがサルトフィヨルドなんですね。はい。いやー、熱く語っちゃいました。というわけで、オリーバ、セティ、クランクカタコンベ、サルトフィヨルドでございますけれども、
はい。
どれが対象になるんでしょうか？これは指を刺しますか？指刺しで。
それじゃあ自分のやつ刺せますけど。
自分の以外で。
お、
自分の以外で指刺しして最も集まったものですかね。
はい。
この4人で決めましょう。いきます。せーの、ベロン。 ということで、クランク型コンベになりました。
おめでとうございます。
まあ満場一致でしたね。はい、
満場。
クランク型コンベやっぱ面白いですね。まあもちろんセディとかオリーバ、サルトフィヨルトそれぞれありますけれども、はい、まあ私ね思ったのはね、ちょうどいいんですよ。
うん、
うんうん、重すぎず軽すぎず。
ああ、ホラーボードっぽいですね。
そうです。しかもホラー要素もあってね。
あ、
で冒険、
はい、
いろんな方が遊びやすい、この肩コンベはぜひね、再販の暁には皆さん購入していただいて、はい、堪能していただけたらなということでした。
やった。
はい、ということですが、ボードゲーム部門はまだあります。
あら、
あら、
特別遊びまくったでしょうでございます。
はい、
あ、
はい、これ毎年やっておりますが、うちのゲーム界で何が一番遊ばれたんやと、
うん、
これはね、もうオリーバでもセティでもサルトフィヨルドでもクランクカタコンベでもないわけですよ。
あ、
回数多かったのはこの2作品なんですね。はい、一、はい、つ目はこちらスライドでございますね。
スライド
は周りに回りましたね。これだってプレイ時間もう10分もかかんないぐらいで終わりますからね。
あれ、これパパ用と同じ。
あ、そうですよ、パパ用と同じタイプの箱でこのスライドしてスコって開けるゲームですけれども、これね、スタジオムーンディさんが今日本語版出ましたけれども、はい、まあ、ここにあるのはですね、バーネストさんが流通しました海外版でございまして、まあ、ゲームとしてはですね、 FF1 の特製連多忙日ですね。
特製連多忙日ってこのくだりなんか前もやった気がする。
そうです。つまり B ボタンセレクトです。あの、スライドパズルですわ。
うん、
FF1 でね、スライドパズルが遊べるんですよ。裏技で。で、一回その画面入ったらね、セーブすることもなく、リセットボタン押さないとゲームが終わらないって恐ろしいゲームなんですけど、それと一緒で、この数字の書かれたカードで、スライドパズルしましょうと、
はいはい。
取ったカードを入れていって、で、最終的に繋がっている同じ数字のやつは消えていって、で、残った単独の数字がマイナス点になりますよって、もうそんだけね、シンプルなゲームなのに、
うん、
この時代になんとね、こんだけシンプルで、遊びやすく、盛り上がるゲーム、いや、なかなかないなって。さすがムンディさんもね、この日本語版のライセンス獲得しまして、まあ、売れに売れてるらしいですけれども、これはもう一家に一台、もうボードゲーム持ってないお家でもぜひ遊んでいただきたい。それがね、スライドでした。そしてもう一本がですね、まあ、これですよね。もうみさんもこの 2,3 ヶ月なんか特にずっと宅にこれを持ってってますけど、ピンクサファイア、フェチ探偵ウサギちゃんです。もうこれ私ね、呼ぶときはね、フェチ探偵ウサギちゃん、ピンクサファイア&ダイヤモンドって呼んでますね。これなんでかっていうと、一作目がピンクサファイアで、二作目がダイヤモンドっていう名前で出たわけですよ。こーらもうほぼもうポケモンみたいなもんや。
ポケモンですね。
確かに。
うん。これどういったゲームかって言ったらね、フェチをね、互いに披露し合うわけですよ。
うんうん、
ね、私は、パイスラッシュが好きだとか、マジックミラー号が好きだとか、もうそういった、
大ヒーロー。ですね。なんか、霊がニッチじゃないですか。
おっとっとっと。おっとっとっと、分かってないようですね。
戦争か？
っていう、まさに同人らしさ溢れるもので、はい、エッチなビデオとか、もしくは皆さんがアニメとか漫画とかでよくあるフェチズムっていうのを披露して、で、その中のうち一つが嘘ですよと。好きじゃないのにあたかも好きなように言ってますよ。それを暴きましょうねって。そういうゲームなんですよ。で、これは湯の花さんが出しました、まあ、ゲームマ春とゲームマ秋、それぞれの新作なんですけれども、ホラボドでプッシュしすぎて、なんだったらこれを紹介するだけの回を2週連続でやりましたから、もうかなり売れたようで、いや、湯の花さんからもね、もう本当ありがとうございますという。いやいや、むしろこちらこそ。こんなゲームを生んでくださりありがとうございます。
でもこれで実際めちゃくちゃ熱いゲームですよね。この性癖語りというものをやったおかげですよ、
うん、
あの性癖を語ろうの会を作るために LINE グループできましたから。
そうか、チョパミさんがね、一人歩きしちゃってこのゲームハマりすぎて、
はい、
なんか女子だけで盛り上がっちゃって、あ、そうなんです。これね、このピンクサファイア、まあ、結構直接的な内容だったんですけど、
うん、
このゲームマーキの新作の方のペチ探偵ウサギちゃんダイヤモンドの方はですね、結構精神的な内容、
そう、関係性だったり精神的だったりシチュエーションだったりっていうものが詰め込まれ
て、ね、強くなったんで、よりね、女性向けになったんですよ。
へー、いや、そう、もうあのね、お人形ごっこする感覚というかね、その性癖を語っている間のこの新しいシチュエーション思いついたからこれ披露したれみたいな、
めちゃめちゃ負け
てきた、披露したらみんなが受け止めてくれて、分かるって言ってくるんですよ。
チュパミさんとこの前遊んだ時に、はい、まあ、このゲーム一応1枚嘘があるじゃないですか、はい、だからチュパミさんのこれ嘘ちゃうみたいなことでね、うん、私が煽ったら、はい、うるせえって言われましたよ、はい、そういうゲームなのに今好きなものについて語ってんだよ黙ってろって言われてってなりましたね。
熱すぎる。
ガチ人狼勢ぐらい怖かったです。
いやそうですよ、みんなね、しかも語ってる時に、まあ、多少の相槌も打つんですよね、
うん、
でその時に新しいものが生まれたりするんですよ。
あーそうなのよ、
これあのクリエイターの人絶対やってほしい。
新しいものが生まれる。
そうなんです。これね苦手な分野と思って自分で出してるんですけど、うん、その苦手なものもですね他の人と一緒に意見を交換してるうちにあれ案外好きになってきたかもって思えてくる。
そ、でその後の一つになんかラッキースケベをプレゼンする女の人がいたんですよ。
ラッキースケベを。
ラッキースケベってまああのね、
よくね、みんな大好きですよね。
いちご 100% であったらパンツがバーン見えるみたいな感じ。
そうですよ、あとトラブルとかね。
そうそう。で、そういうふうに思ってたら、うん、プレゼンで、なんと、
うん、
そのプールとかで遊んでいたら、その水がかかってしまった男の子が水滴って、ちょっと制服が透けてるというのがラッキースケベだとプレゼンしたんですよ。
はい。
そしたらなんかその描写が全員の頭の中に幻覚として見えたんですよね。
いやいやいや、私は見えてませんでしたよ。そこにいた女子は盛り上がってましたけど、私は別に見えてません。
いやもうあってもなんか歌も聞こえたし。
ああ、通りでみんな白目向いてると思ったわ。
大丈夫大丈夫
まあそんなトリップできる素晴らしいゲームなので、これ、ゆのはなさんね、ぜひ今回聞いてくれているんであれば、この両方が入った完全版っていうのを期待しますし、もう今後の、今後の展開前回もね期待しております。ということで、はい、特別遊びまくったでしょうはスライド、そしてフェチ探偵うさぎちゃんピンクサファイア&ダイヤモンドの2作でございました。以上ボードゲーム紹介でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では後半戦です。もうよりリスナーがいなくなる十分聞いたからもういいかってね、
まあ、でもねこれに関してはもう自己満ですよね。
自己満自己満まあまあ、ね、私の中ではこっちの方がメインなんですけど、
あれですわ、もう皆さんね帰省のために高速道路とかに乗るときに、うん、眠くならないように惰性でかけてくれてる人が多いと思うんですよ、
うん、
その惰性をぶち壊すぐらいに熱く語りますよ今日は。
おー、すごい意気込みですね。
ここ。セティはグダグダやったけど。
そうですね。編集でなんとかなりましたけど。すこぶるグダグダでしたが。
はい。
はい、ここからはですね、映像部門となります。は
い。
こちらもですね、ボードゲーム部門同様、ノミネートは割愛させていただきまして。で、もみさんがですね、2025年に、まあ、どれだけ映像作品見たのかなと思って、計算し直してみたんですけど、今年はですね、85作品。
お、
まあ、例年に比べるとちょっと少なめだったんですね。まあ、昨年がね、108作品だったんで、うん、俺20作品ほど減ってるやんと。これなんでかって言ったら、
う
ん、もう正味ね、デジタルゲームにハマってたね。珍しく。
あ
らら。
今年は、だからもう、ロマサガでしょ、
はい、
オクトパストラベラーでしょ、
はい、
で、FF7 でしょ、うん、都市伝説解体センターでしょ、
はい、
ユニコーンオーバーロードでしょ、
うん、
めっちゃやってたのよ。
ずっとやってましたね。
しかもなんだったらそれぞれが100時間以上かかったわけ。そんな、まあ今年皆さんが見たもの、体験したものでね、果たしてホラボトとしては何を1位にするのかということですわ。うん、これもう私から言っていいですか。
はい、どうぞ。
はい。もみさんが2025年に最も良かった映像作品。こちらでございます。ダダン、ロマンシングサガツリベンジオブザセブンです。
あらゲームやん。
いやいやゲームだった
。
いやいろいろ考えたんですよ。ミエルコちゃんが良かったなとか、ドールハウス良かったなとか。けどね、いやここに勝てなかったね。
あら、
うん、すごい良かった。これね、93年に発売されました、ロマンシングサガ2のフルリメイクでございます。うん、もうこれ、ルーシーさん大好物の。
大好物。
人生と言ってもいいよね。
もうそうですね。
ロマサガは。
ロマサガは人生。
で、25年のまさかの日本ゲーム大賞優秀賞を取ったんですよ、リメイクで。
リメイクで
取るんですか。
これはすごいですね。まあシリーズならではのね、戦闘システムはそのままにタイムライン制バトルとか連携システムとか新たに導入されまして、戦略性が向上されました。またその成長システムの見直しとか、まあ、難易度設定の実装なども原作版だけじゃなく初めてプレイする人も、あ、ちょっと待ってください、ノスモさん、何そんな冷めた顔で見てる
あれ全然興味ないやんけみたいな。
めちゃめちゃ喋るなと思って。すごいね。
いや、そんなノスノスさんが仮にこのゲームを遊んだとしてもですよ。なあ、面白いって言うぐらい、ほんといいゲームなんだな。ほんといいゲーム。まぁ、ちょっとゲーム画面を見るとね、ちょっとプレイステーション3ぐらいのグラフィックなのかなって、まぁ、若干そう思えなくもなくもないんですけれども、うん、もうね、今、この、なんですか、グラフィックにお金ばっかかけてはいけないです、うん。そういったもので4年、5年かかって、うん、で、それが黒字に転換できるから、そんなリスクは負えない。
うん、
うん、だからこそ、このちょうどいい、もうファンも初心者もこれぐらいのグラフィックでちょうどいいってところにうまく落とし込んで、そしてゲームシステムの向上たるや。単純なリメイクじゃない。
すごい、血管切れそうじゃない。
もう、全く違う。もうさっきのサルトフィヨルドと一緒。ロマンシングサガ2の思い出と、さらに新しく入った部分と、そして脳内保管されていた当時の思いも、全部ここで、ビターンって着地して、うん、生きててよかったなと思えたぐらい。
すごいな。
そうなんですね。
いいゲームですよ。これはほんと、いろんなゲーム会社さんね、このゲーム真似していただいて、リメイクするならもうこうで。
でもね、
こうであってほしい。
リメイクってね、めっちゃむずいんですよ。
いや、そう、いや、わかりますよ。
そう、だから、
メタルギアソリッドデルタも、私今年遊んだんですけど、まあデルタもね、良かったは良かったんですけど、もうまんま移植した感じだったんですね。グラフィックは向上したんですけど、うん、だから当時のちょっとテンポ感みたいなのが今の時代に合ってなかったりとか、回りくどかったりとか、難易度がちょっと合ってないみたいなところもね、全部作り直してるんですよ。
えらー、
一から作ったらもうほんと最高。しかも、BGM も、リメイクじゃない。
怖っ。どうしたんですか。
そ
らちゃった。
あらー、超天使。
そう、あらー、
見せたい、みんなに見せたい。
この今からでも遅くない。もう優秀賞取ったんですから、ぜひね、もう気になってる方はこのタイミングで買っていただいて、間違いなくハマりますから。はい、はい、というところでした。これを超える作品がこの後3人から、
ありますよ。それはありますよ。
ということで、
これはまあアラフォーホイブですね。
ではノスモスさん、は
い、私この熱いプレゼント、むしろね、ここで全然展開を変えてください。
もう全然違うんですけど、
お、
私はファーストキスです。
あー、ファーストキスはいいね。
ファーストキスはね、
涙が止まらんかったですよ。
モミさんから急に LINE が来て、
はい、う
ん、ノスモさん、
はい、
これノスモさんおすすめですよって言って、
絶対見ろと。
絶対見ろ
と。だから絶好だよ。
指令が
終わりだからなって、
はい。映画館もできましたよ。
すごい。
ありがとうございます。
一人で忠実なり。
そう。それでね、
はい、
キョロキョロしたんですよ、映画館で、はい。そしたらみんな夫婦とかカップルで見
て、そうですよね、大体。
ちょっと年上の40代50代ぐらいの人がもう圧倒的に多くて、でもみさん、私に勧めるのってどういうことだろうと思って見に行ったんですよ。
どういうつもり勧め
たんや。そしたらね、ファーストキスのタイトルからしてベタなね、恋愛映画だなと思って行ったら、いきなり、
はい、
ちょっとギスギスした夫婦が始まるんですよね。
はい。
もう結婚十数年目の松たか子と、
はいはい、松たか子と松村北斗、いいんだ、北斗が。
もみさん、
と
ろ
とろ。北斗もいいし、松たか子もいいし。
もういい。
やばいんだから、これ。
いや、それがね、でも、そうは言っても二人結構15歳。
そう、まあ、役者としてはね、相当年齢離れてるんですけど。
う
ん、は
い、それがね、ちょうどいい感じに特殊メイクされてるんですよ。あの、これね、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど。
まあまあまあ、冒頭で言うとね、まあ、これもう要はタイムトラベルするというものなんで。
だから、松たか子はちょっと年ってとこはもう実写なんですけども、若い松たか子も出てくるし、逆に、松村北斗は特殊メイクでちょっと年ってなってるんですよね。
うまいこと年齢差
うまいことなってて、でもそれがね、ちょうどぴったりに夫婦感を演じてるんですよ。
はい、
それがめちゃくちゃギスギスしてる。
あらららららら。
これがリアルなのよ。もう朝ごはんも別で食べるし、お前はご飯で俺はパンだとかね、あとエアコン切ってないだけでもう一晩中喧嘩したりとか。もうすんごいわかりやすい今時の、まあ夫婦っていうのを演じて、まあ、それがね、なんでこんな感動ものになるってね、まず結果から言わせてもらいますけど、これね、観客動員数が197万人に達したわけですよ。これ興行収入が28億円ですからね。大ヒットオブ大ヒットです。で、これ作ったのが、アンナチュラルとか、ミュー404でおなじみの塚原あゆ子。 そして、さらに、数々の大ヒットドラマを生んできた坂本龍二。これ最強のタッグで作られてるわけですから、そらもう世間的にも注目されたし、うん、そしてリピーター、リピーター。一度見た人がもう一度見に行くで、何度も行って、はーんで今あれですね、アマゾンプライムで配信中でしょ、うん、ものすごい再生回数らしいですからね。
すごい。
絶対見てないとやばいですよ、今年。
うん、そう、松たか子はね、私久しぶりにちょっとね、テレビあんま見なかったから、あれですけど、可愛いんですよ。松たか子
いいよなあのさんもって等身大
ね40後半にもなってまだまだ美しくて、うん、ういういしさと、うん、なんかちょっとした仕草がねめっちゃいいんですよ。
へ
でね松村北斗もまたねかっこいいし、うん、それがだんだんタイムトラベルすることによってなぜそうギスギスしちゃったかっていうのをちょっとずつやり直していくんですよ。
そうですね。
それがもうしみじみ良かったですね。
でも繰り返すたびにね松村北斗が死んじゃうんですよ。
もう
これはネタバレというか予告動画でもう明かしてることなんであれなんですけど、まあ、これってもうね私たちの大好きなシュタインズゲート。
あー、はい、
全く同じですよ。大概トラベルものってこういう風に、まあ、一つの不幸があって、それをどう直していくかみたいな話に、まあ、執着しがちですが、見せ方がうまいの、このファーストキスって。ぶっちゃけ死ぬとなんかね、どうでもよくなってきますよね。描き方がうますぎて、で、また松村北斗がね、その、松たか子のことを好きになるところが何回もリピートされるから、その描き方たるや、もう私、心が現れるようでしたね。めちゃめちゃ泣きましたよ。これまあオチは言えないですけどね。
そうですね。
いやーほんといい映画でしたね。
なんか悲しい気持ちよりも現実の亡くなった人、まあ亡くなり方がねちょっとベビーカーを助けるっていうヒーロー的なことによって残された奥さんである松たか子がなんだろう注目されちゃったりするんだけど、でも松たか子的には旦那さんと離婚しようっていう。
そうだから清々してたんですよね、はいはい、多少ね。
別居寸前ですよね。
そう
楽になるっていう。
号泣してとかじゃなくて、その複雑なこう心理描写もすごいよく描かれてて。でも昔は大好きで結婚したっていうことを振り返るっていうのがね、もうそれがしみじみ。
いやそうですね、オスモスさんもね、つのがえると一体どんなラブストーリーがあって今に至るのかっていうのは思い出話とはなったとしても、
そうですよ、いや本当ですよね、
やっぱ当時にタイムトラベルして体験するっていう、
そうですこのね、そうそう、美大にね、このタイムトラベル
SF 設定もまあまあ知れてますが、もうこの描き方が全てかな。うん、ストーリーっていうよりはもうこの描写が全てだと思うんで、
そうですね、
もうとにかくいい映画でしたね。はい、ということでどんどんと行きましょう。もうこんなところで足踏みしてたら一生終わらんからね。
いや、推し語りは楽しいですね。
はい、では続いてこれはチュパミさん行きましょう。
はい、私が推した映像作品は、
うん、
爆弾です。
あー、なるほど。2025年はもう爆弾だったと。
はい、そうですね。まず、うん、このミステリーがすごい2023。そして、ミステリーが読みたい2023で、ダブル1位を獲得したミステリー小説が原作で、骨太な構成となっております。
そうですね。
今回話すのは、佐藤二朗主演の映画ですね。で、ストーリーのあらすじに関してなんですけれども、酒臭くて見た目が冴えない中年男が、まあ、ちょっとした傷害事件で捕まり、取り調べを受けるところから始まります。で、その傷害事件も、まあ、中日ドラゴンズが負けて、むしゃくしゃして、おじさんが酒屋の自販機を叩くんですよ。
うん。
で、それで暴れてたら、止めに来たお店の人を、まあ、誤って殴ってしまって、
うん。
っていう、ちんけな事件から始まるんですよね。
うん。
で、取り調べで、のらりくらりと自分の名前は鈴木孝雄作でーすとか、明らかに偽名のような名前を名乗ったり、刑事さーんって妙にすり合ったり、気持ちの悪い中年男といった印象で話を続けます。まあ、いつもの佐藤二朗の印象に近いと思います。その彼が突然、自分は霊能力者なんですとか言って、
うん。
で、奇妙な予言をします。夜11時に秋葉原で爆破事件が起こると。
うん。
うん。
で、酔っ払いのザレ事かなって思ってまともに相手しないんですけど、爆発実際に起こっちゃうんですね。
うん。
そうなんですよ。
で、戸惑いと緊張感がここで一気に押し寄せるんですよ。
うん。
で、それからというものを鈴木は取り調べ室から一歩も出ないのに、 次の爆発場所、爆発の時間、爆発の条件を次々と言い当ててきます。
うん。
で、まあ、爆弾テラが。
だから、ある種の、その、シチュエーションスリラーになっているなと思っていて、例えば、ソーとか、ああいったものですよね。だから、その場だけで言えば、ね、ちょっと低予算映画、低予算ドラマみたいなことかなと思うんですけど、その取り調べ室と、片や、その操作している東京という都市の描き方の、この、コントラストがね、非常にうまい。これ映画化するにあたって、やっぱ小説だったところからさらに消化している部分だなと思いましたね。
そうですね。なので、小さくまとまったような映画じゃないですか。うん、で、ここであえてもうキャストの話をするんですけれども、
うん、
主演の佐藤二朗の、まあね、名演もさることながら。
まあ主演を佐藤二朗先に押すやん。山田裕貴じゃないんや。
違います。いや、取り調べの刑事の面々も素晴らしいんですよ。
うん。
染谷翔太こと、とどろきが、まず取り調べをして、で、その後、渡部篤郎こと、清宮が取り調べして、うん、で、最後に山田裕貴こと、るいけが取り調べをするんですけれども、うんうん、この取り調べが、刑事が変わっていく様が一番の面白さの根源だと思う。
そうなん
そうなんですよ。
そんな観点あるか、なるほど。
これはまず1対1の開演っていうのが、まあメインのになってる映画だと思ってまして、
まあねうん、この、まあ、ベストセラー小説をね、そのまんま映画にして、で、まあチープになりがちっていうのは結構あるわけですよ。
うん
うん、特にミステリーはね。うん、なんですが爆弾は本当佐藤二朗の名演開演たるや、これが全てなんじゃないかな。うん。そのまあさっき言ったように山田裕貴とかね、その染谷とか渡部篤郎っていうのはもうあくまで添え物ですよ。佐藤二朗すごいね。これまでその何ですか、福田監督のところでね、その酔っ払ったお釈迦様だと、いろいろとやってきましたわ。
よし行こう言うてね、
まあいうテイストばっかやってるから、なんか一般の方からしたら、まあ佐藤二朗ってそういうふざけた役者さんなのかなと思って、ここで本性を表しましたからね。
でも山田裕貴良かったですよ、私的に。
まあ、山田裕貴も素晴らしかったね。山田裕貴の攻め方とか、あとバックボーンとか、
あとまあ手前にやっぱりその全然山田裕貴と違うタイプの、
うん、
まあ昔からながらの
その渡部篤郎がね、
そう、うん、
ここのコントラストも
いいよね。コントラストがあって良かったと思います。
うん、
また怖いんですよね、この加害してはいけないって思いながらタコ作に向かい合う警官。
うんうん、まあまあその、まあ、2時間、これ2時間超えてるわけですよ、
うんうん、
でほとんどね変わらないです場面は。
おー、あ、そう、取り調べ室が
メインと同じことの繰り返し、でそれが全く飽きない。
へえ、そうなんだ。
ここまで描き切るのって、いやすごいですね。
そう、
映画館で見てよかったなって思いましたね。
ただ一点注意したいのが、まあ、結構描写がグロいところもあるので、
まあ、多少ね、うんうんうん、人体破壊とか、うん、そういったものはそんなない、まあ、ちょっと血が出るとかね、ゴア描写が、うん、まあ、多少あるぐらいで、でもいい刺激ですよ、こんなもんカップルで見に行ったら。
ね、
血たぎりますよ。という、まあ、そういった爆弾ですわ。これは確かに良かったね。まあ、ホラボドで紹介はしてなかったんで、まあ、ここで初めてね、触れていますけれども、確かに25年といえば爆弾の年でしたね。
あれ？おやおやおや、ありがとうございます。
はい、では、続いて、ルーシーさん。
はい。
何が来るのかな？
2025年。
うん。
何がありましたって話なんですよ、映像作品。うん、
お、
天下のガンダムやってましたね。
天下のガンダム、
天下のガンダム、うん、ガンダムジークアクセス。
あー、ありましたね。
ジークアクセス。嘘だろ。
ありましたね。
嘘だろ。
確かに確かに。
ちなみに、ノスモスさん、ガンダムって、さすがにわかりますよ、
ね、ガンダムという名前はね。
ガンダムという名前
は知ってるけど、他は何も知らないから。
何も知らない。
お台場にガンダム立ってるなとか。
絶対コックピットの場所さえ知らないですよ。
そう。
ターンは人の部分にあるんだって知らないですよ、全部。
うん、いやいや、それはそれとして、
うん、
今年、一番、ネットを騒がせたコンテンツってガンダム時間じゃないですか？
まあまあ確かにね、考察とか、
っていうところ
めちゃめちゃ走りましたからね、はい。なかなかないですよね、こんだけ考察ありきの。
そうなんですよ。だから、私が推したいのは、ガンダムジークアクスという作品の中身というよりも、
はい、
ガンダムというコンテンツをよくまあこれだけこの時代に、
あー、こねくり回したなと
爆発させたっていうところ。
まあそうだな、これ作ってるのはサンライズとスタジオカラーですよ。スタジオカラーといえばね、エヴァンゲリオンですわ。で、あとね、これ監督、鶴巻和也ってトップを狙え2とか、フリクリ、もう大好きよフリクリ。で、メカニック誰ですか？山下行くと。もう最高の夫人。
あの、ルーシーさんのターンじゃなくて。
これでも、チュパミさんもね、大好きなんですよ。なんでかって言ったらね、キャラクターデザインがですね、ポケモンとか刀語りを手掛けたタケさんなんですね。
いや、これね、ほ
ん
とに可愛い。 まずね、これね、私 PV だと思ってるんですよ。
もみさん？
何の PV？
はい、
あれ
音楽と映像の、
あ、わかりますよ。
構成最高。
なぁ、そう。
俺にも喋らせろ
劇中もかかる曲とかね、ほんと素晴らしい。まあ、さすがスタジオカラーだなっていう。またこれがね、いつもの人ですよ、主題歌。
米津玄師。
そう。米津全部よ。秒速5センチメートルもそうだし、
チェーンソーマン
もそうだし、
あ、でもそれに関してはなんですけど、星町彗星の歌とか、うん、あと他にも
おかちオリカとかね、
アプリドラジ
セミキマリアとかね、そうなんですよ。もういろんなアーティスト使って盛り上げに盛り上げて、とにかくエモーショナル、エモーショナル。これほんと何がすごいって、その12話で終わるんですよね。
あ、はい、
ちょっと早すぎませんでした？
早すぎます。
早すぎましたね、
はい、
うん、
いやでもこの作品に関しては12話だから走り切ったなっていう感じはします
ね、
う
ん、まあまあまあ、ずるずるずるずるなるよりはってことですか？
いや、それはそう、ほんまにそう。
これね、うん、穴番と一緒でね、その考察によって補完するっていう、まさに今時な作り方なんですよ、
はいはい、
だからあえて描いてないんですよ、いくつかの部分
は。
これはもう視聴者がツイッターなどでね、盛り上げてくれと、勝手に考えてくれてええねんぞっていうものだから12話で、やりきってるわけですけど、ただ私はそれが鼻についたよ。、うん、
でもね、言いたいのはですね、まず恋愛描写、
うんうん、
どう思いました、お二人？
マチトニャンがもうほんと何もう、トー横ですか、ここは。
いや、ほんまにこれ、
ね。ホストにハマったトー横ですか。
そう、マチトニャンが、なんか頭に箱乗せてる。
頭に箱乗せてるわけじゃん。この小型のロボットをね。
そう、箱乗せてるね。なんかちょっと顔だけがいい。
うん、
金も持ってない。
顔だけ。修二は顔だけなんや。
顔だけっすよ。で、おまけに、その金を女に払ってもらうし。
そう。で、マチュにもニャーにも好きっぽい雰囲気出して。
そう。で、ガンダムが言っているって言ってよ。無責任。
で、服脱ぎ出すんですよ、マチュとニャーが。なんか熱いなとか言って。で、体寄り添って。なんじゃこのアニメ。ガンダムはいつ出てくんの？
このね、JK がちょっと年上のクソにハマるっていう構図は、すごくよく描かれて
る。いや、そう、うまい。描き方はうまかったね。
まるで私昔戻ったかと思いました。
まあ、
あれ見たことあるぞ。
自分を思い出した
ね。自分じゃないですけど、周りが、なんか見たことあるぞ、この光景。
わかりました。ノスモスさん。これがガンダムジークアクスなんです。
そうなんだ、そうなんです。
みんなが語りたくなるアニメと。
いろんな角度がある。やっぱ多角的ですよ、うんうん、エヴァだからね、やっぱね。
う
ん、
そうですね。
だからキャラにハマってもいいし、お話にハマってもいいし、音楽から入ってもいいし、もういろんな点でね、ほんとお腹いっぱい、アソートです。
アソート。
うん。でもまあ、ルーシーさん的にはどこでってことですか？
こんなにいじり倒された後に。
まあ私としては、なんと言っても、これを地上波でやったっていうことなんですよ。
なるほどね。
もう、なんか最近、まあ映画あれが良かったなとか、
うん、
なんか最近何見た？あ、ネットフリーで。
うん、ああ、そうね、
サブスクとかね。Amazon プライムで、
うんうん、
いろいろありますよ。
そうです。
そんな中、
うん、
映画館で、
うん、
とりあえず行った人たちが、
うん、
もう地上波楽しみにするって。
確かに。
毎週楽しみにする。毎週
ワクワクしたもんな、イライラワクワク、イケライラワクワクしましたわ。
そうね。
これは、2025年、映像作品といえば、はい、
あー、でも
これなしでは語れないでしょ。
まあまあ、鬼滅と対を張るかもしれないね、これはね。まあ、あとガンダムファンもね、見てましたし、新規ファンもこっから一気に入ったらしいですから。
そう、私もね、すごい、何年ぶりだ ?10 年以上ぶりに見ましたよ、ガンダムシリーズ。
でも、この次が先行のハサウェイ2でしょ？
え？
一気にまた下がりますよ。一気にまた離れていきますよ、
その。映画の話しちゃダメです。
ここにせっかく入ってきた新規層が。
まあ、楽しみなのは、次、
うん、
こういうシリーズものとして。
はいはい。
出るのが一体何かなっていうのは楽しみにしてますね。
まあそうですね。まあ女性主人公がね、2作続いたんで、次どうなっていくのかなってとこですけど、まああんま恋愛によってほしくないなっていう気持ちはちょっとありますね。
まあだから、シン・ゴジラが、
うん、
もうなんか庵野秀明でゴジラの最高到達点みたいになったじゃないですか。
まあまあ一種のね。
にもかかわらず、マイナスワンでしっかり、うん、いや、新しい新作、新時代のゴジラはこれだっていうのが出たように、うん、そうだ
ね、神木がね、
うん、新時代のガンダム、
うん、
次回も楽しみにしてます。
おお、そうなんや、
はい、
君ほんと懲りないね。すごいな。まあなんだかんだで私も絶対見ちゃうんですけど、
ガンダムファンはなんか振り落とされて、
呪いです、呪い、
遺伝子に刻まれてますよね。
うん、もうガンダムってついてたらもう何でもいい可能性すらある。うん、この親子丼ガンダムでできてるらしいよって言ったら食べますもんね。
食べちゃう。
食べちゃう。うん、 まあ、いや、確かにいい作品といえばいい作品。いや、ほんと話題は沸騰してましたからね。25年を代表するアニメとはなりましたね。あ、でも安心したことにね、続編はやらないらしいですからね。
いや、ほんまにやらんといてほしい。やらんといてほしい。あとね、ニャンがね、雑にね、使い込まれてるんですよ。このニャンがね、可愛いよね。ほんまにめっちゃ可愛いですよ。
あー、チパミさんはニャンが好きだったんですね。
ニャンもマチも好きです。ただ、こんなに可愛いのに、こんな変な男
に、ね。確かに急にモブ化しましたからね。
そう。
まあ、そういういろんな思いが爆発するのはそれだけ好きってことですね。
見てください、この
アニメ。はい。ということで、まあここまでね、もう駆け足すぎてね、ほぼ何言ってるかわからなかったような感じでした。映像作品紹介でございます。
はい。
ロマンシングサガ2、ファーストキス、爆弾、ジークアクスということですが、一体今年のコラボド年間大賞映像部門は何になるんや。これは悩みますね。これは私が決めていいですか。
いいです、
いいですよ。
はい、ファーストキスです。
おー、意外。
ファーストキス意外じゃないです。私ね、実はちょっと抑えたぐらいですね。さっきのモスモスさんの
ターン
の
時に途中から。
これ見てないんですか。
私見てないです。
あ、やば。
私基本的に恋愛系は、
あ、違うね、これ恋愛ちゃう、ちゃうね、ちゃう、あー、ちゃう、あーあー、ちゃう、ちゃう。いや、そうなのよ、タイトルが良くないよね、あれね。ファーストキスってなっちゃうから、あの松坂がブチブチするのかいなって、そういうことじゃないの、そういうことじゃないのよ。もうほんと熟年しているあなたたちこそね、
どこ
心がもう現れるとはこのことよ。わかる、見える子ちゃんも良かったよ。うん、まあ恋愛パートもあったしね。でも心現れてるんで、ちょっと無理しちゃうじゃんね、あのギャップ、もう自分とのギャップがあるから。でもこのファーストキスは本当もう、ああ、あん時そうやったわみたいな。あん時そうやった。
大丈夫か。
あの子どうしてんねやろみたいな。
ロスモさんがお伝えしたいん
ですけど。僕のファーストキスの中の私大好きなシーンで、はい、あのやめてください好きになってしまいますってね。
ああ。
あのシーンほんま顎砕けましたもんね。
あれ確かにあのルーシーさん最近なんか元気なくてね、なんか鬱みたいな感じの顔してるんで、あの見た方がいい。
あ、確かに、あ
確かに、
まあ、そんなあなたにはね、逆に秒速5センチメートルもいいかもしれない。
あれ
はちょっと、あれは嫌です
よ。いやいやいや、あれ、あれね、いや実写版になってもう全然違いますよ。
へ
ー、私今回、まあ、ロマサガ2かミエルコちゃんか秒速5センチメートルだったんですよ。
へ
ー、ほんとよかった。そっちもね、松村北斗なんで。
すごい、
すごいっすよ、彼今飛ぶ鳥落とす勢いですよ。こっちも涙がちょちょ切れる。うーん、いい年だった今年は。あー
怖いねこれ。
どうでした2025年。
いや、でも確かに面白い作品いっぱいありましたね。
いっぱいでしたね。ちょっと良すぎて逆にあのフラットになっちゃったね。
うん、
ボードゲームもそう、いいもの見すぎ、いいもの遊びすぎて、うん、ハードルが上がっちゃってる感じはありますけど、
ただは怖いと年ですね。
いやー、とはいえね、2025年いろいろね、うん、あったんで、うん、もちろん次回、ホラボドはですね、大反省会スペシャルということなので、うん、そちらでは、酢豚くん、そしてイカさん、うん、そして萩野智香さんをお招きしてですね、うん、2025年誰が一番良くなかったかっていうの
を、うん、
反省していただくこと、
その中であ
と出来事もね、いろんな出来事ありましたから、それに振り返っていこうという特別企画です。一番危ない回ですからあれが。そちらもぜひ来週聞いていただけたらなと思いますよ。はい、じゃあいつもの言ってもらっていいですか。これはじゃあガンダム大好きなルーシー君に言ってもらおう。
やった、コラボドはシーザー、シーザー、
シーザーや、シーザー、シーザー、もうジョジョ第2部や
リサリサ、ゲーム版の方に近いですね、うん、コラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。X Twitter アカウントは、@HORABODO。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、コラボドを使うか、ブログや X Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい、
ということでした。ナソンさん、
はい、
思い残すことはないでしょう。
もうね、モミさんの映らない部分がすごいアクションで喋ってるの
が、ボディーランゲージがね、
顔がね、あんな中央に集まるんやと思って。
集大成ですからね、やっぱりもう熱くなっちゃいますよ、そりゃ。
いや、いい年でしたね、
はい、そうですね、
うん、
来年もいい年になるように
なんで噛んじゃうんですか。一番噛んじゃいけないとこでしょ。
来年もいい年になるよ。
うん、なるよ。
なるよ。
まあまた初詣も行きましょう。うん、祈願してね、健康で楽しくボードゲームライフを過ごしていけたらなと。そしてね、やっぱりオクトパストラベラーゼロも出ましたし、いろんなゲームもまた出ますから、最近デジタルゲームも熱いんで、そちらもね、期待して、はい、コラボで紹介できる機会があればと思っております。
あ、楽しそう。
うん。
あ、デジタルゲームの紹介も面白そうですね。
うん。あなたがいない回で散々やってるんですよ。
やります。じゃあ、やります、やります。出ます。
リスナーの皆様も、今年一年ありがとうございました。
ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
お疲れ様でした。
良いお年を。真剣だから言い訳した。